それでは、お話の続きをいたしましょうか。錬金術の奥義を授かった漁師は、魔人が封じられていた壺を市場に持って行きました。横に浮かぶ魔人の姿は、向こうが透けて見えるほど薄くなっています。魔人が言うには、魔術で漁師以外には見えなくしたのだそうです。実際、恐ろしい魔人が傍らにいるというのに、位置を行き交う人だかりは誰も驚いた様子も見せません。
そうですよ、旦那。そんな忌々しい壺、さっさと売ってしまいましょうよ。
魔人が手をもみもみささやいてきます。漁師は逡巡しました。あら、どうされましたか？右のお耳は魔人の言葉。そのようにした方が雰囲気が出るかと思ったのですが。え？当たってるですか？何か当たってしまいましたか？マスターがお嫌でしたらやめるようにいたしますが。はあ、嫌ではないのですね。それならば良いのですが。
それとも旦那、こういうのがお好きなんですか？
魔人はからかうように言います。漁師は考えました。果たしてこの壺を売ってしまってもいいのでしょうか。売ってしまえば魔人を封じるものはなくなってしまうのですから。とは言っても前に魔人を閉じ込めたのも魔人から壺に入ったからであって、漁師の意思で押し込めるわけではありません。何より必要なのは先立つものです。幸いピカピカに磨いた壺は漁師が思ったよりもいい値がつきました。そんな高値で買ってもらえたのは、魔人が商人の耳にこうささやいていたのも関係していたのでしょうか。
ほら、立派だろ。ほら、いいものだろ。ほら、触れてみたいだろ。ほら、柔らか。あら、すみません、硬いものでしたね、壺は。私としたことが言い間違えてしまいましたわ。
そんなこともあってか、結構な額を出してもらいました。しかし、それだけではまだ足りません。ええ、錬金術とは何かと金のかかるものなのです。漁師は家に帰って妻にも話します。家を質に入れる、そんな突拍子もない話をされて妻は反対しました。当然の反応でございます。魚を取って生計を立てていた男が急に金を作ると言い出して、誰が信用できるでしょう。しかし反対していた妻も漁師の目を見てうなずきました。漁師の瞳には狂気はかけらもなく、確信に満ち満ちておりました。それも当然のこと。漁師は錬金術が成功すると知っていたのですから。錬金術を極めた漁師からすれば、それは薪を燃やせば炭になるのと同様に自明のことだったのです。足りないのはただ資金だけでした。妻はそればかりか、これも使ってくださいまし、と手首から金の腕輪を外しました。それは嫁入りの際に漁師の父親から贈られた大切なものであり、いざという時の蓄えでした。自分のことを信用してくれる なんといい妻を持ったものだ。俺は幸せ者だと漁師は喜びました。が、漁師は気づいておりませんでした。自分の背後で魔人が妻に手のひらを向けていたこと。そうされた妻の目はたちまち焦点を失ったのでした。そうこうして当面の資金はできました。資金が集まれば、次はその資金の使い道、錬金術の道具です。しかし、偏僻な漁村で錬金術に必要な道具を買うのは無理な話。ですから、一家は町へと向かうことにしました。人は水辺に暮らすもの。乾燥したアラビア半島では、水はとても貴重で、必然として、町の間には大きな隔たりがございます。ゆえに村を離れれば目に映るものは二つ。無休の空と無休の砂と。それらを分かつはずの地平線は陽炎に滲んで。夜が来れば明瞭さを取り戻した地平線に星は降り、砂の一粒へと変わる。これほどの砂が積もるのに、どれだけの時間が流れただろうか。そんな空想にいざなうアラビアの夜のしじま。そして、夜が明ければまた歩く。やがて、空と砂の狭間に目指すものが見えてきました。砂と同じ色をした城壁が。町のぐるりには壁があり、門には衛兵がおります。通るには通行手形が必要となりますが、漁師は田舎者ですから、そんなことはつゆとも知りません。不審者を壁の中に入れないのが衛兵の仕事です。ですから、漁師はつまみ出されるはずでした。ところが、衛兵たちは漁師の姿を認めると一斉に、あなたの上に平安を、と叫んで、右手を前方に掲げ、敬礼を持って迎えました。ぎょっと戸惑う一家とは対照的に、魔人は応用にうなずいて門をくぐりました。門の内側は、直線と直角で描かれた石造りの世界。その中で、モスクのドームだけが優美な曲線を見せ、尖ったミナレットが陽光に照り映えておりました。一家はその重厚な存在感に圧倒されました。さて、マスターは錬金術についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。私どもにとっては、臭い、汚い、おまけにうさんくさいという感じでした。硫黄だとかを燃やすものですから臭くてたまりませんし、すすや得体の知れないものやで汚れております。そんなわけで、住民に煙たがられて、錬金術師の工房など、まともな場所に構えられるものではありません。ですから、錬金術師は貧民街の片隅に居を構えるのが普通でした。それに、錬金術などというものが、そうそう成功するはずもありません。万年金欠の彼らは、金持ちをペテンにかけて金をもぎ取ってやろうと、虎視眈々と狙っていたのです。錬金術で金を作ったように見せて、もっと金を作るには研究資金が必要だというのです。その方法といったら、材料に使う銅の中にあらかじめ金を入れておいたり、鍋を二重底にして金を隠しておいたりと、お粗末なものでした。そんなものですから、錬金術師といえば、詐欺師の代名詞のように語られていました。そんな連中のための道具が、普通に売られていると思われますか？その大半はオーダーメイド。錬金術の道具を揃えるのも一苦労なのです。ですので、手っ取り早い方法を取りました。先ほど申し上げたように、 二流三流の錬金術師は金欠ですから、金を払えば工房を借りることができました。いえ、大切な工房を貸さざるを得ないほど金欠だったと言った方が正しいでしょうか。ここでも漁師の背後で魔人があれこれしていたわけではありますが、まあ金や腕はなくともプライドは高いと面倒くさいのがそのような手合い。ここは話を早くしてくれた魔人の肩を持ちましょう。そんな二流三流と申しましても錬金術師でございます。ビーカーにフラスコ、錬成炉、ランプに火鉢、やっとこにふいご、乳鉢に乳房、そしてアランビックと呼ばれる蒸留器などなど、質はともあれ必要なものは一式揃っておりました。錬金術を極めた漁師の目にはそれらの道具を用いて金を作る光景がありありと浮かびます。残るものは材料だけ。辰砂と硫黄、それと薪です。辰砂と硫黄は工房にあったものをついでに買い取りました。薪は少々値が張っても良質なレバノン杉のものを集めました。微妙な加熱の加減が重要だからです。この工房の持ち主はそういうところに気が回らないから三流なのです。さて、金の錬成には4つの工程がございます。第1は理想的な水銀を抽出する工程、第2は理想的な硫黄を抽出する工程、第3は理想的な水銀と硫黄から賢者の石を作る工程、第4はいよいよ賢者の石を使って非金属を金にする工程です。ですので漁師はまず理想的な水銀の抽出から始めました。辰砂を蒸留器に入れて熱しますと水銀が得られます。その水銀を再度火にかけて蒸留すること9回、こうして蒸留を繰り返すことで不純物のない理想的な水銀が得られます。錬金術師ジャービル曰く、金とは理想的な水銀と硫黄が正確な比率で完全に結合したものである。不純物を含む理想的ではない水銀を用いれば金にはならず非金属が出来上がってしまいます。この蒸留の工程を怠らないのが二流と三流の分かれ目でございます。同様に硫黄を蒸留すること9回、これで理想的な水銀と硫黄が出来上がりました。さて、次がいよいよ一流と二流の分かれ目、賢者の石の作成です。万物は4つの属性からなるもの。4つとは熱と冷気、乾燥と湿潤です。水銀とはひんやりとした液体、つまりは冷気と湿潤の属性を持った金属。硫黄とはよく燃える固体、こちらは反対に熱と乾燥の属性を持った物質です。この水銀と硫黄の配分を変えればあらゆる金属が作られるわけです。例えば鉄を粉末にするとよく燃えるのは硫黄の性質が強いから。鉛が柔らかく溶けやすいのは水銀の性質が強いからといった具合です。水銀と硫黄を適切な配分で哲学者の卵と呼ばれる首の長いフラスコに入れ、ヘルメスの印字で封をします。哲学者の卵をアタノールと呼ばれる錬成炉に入れ、火力を一定に保ち加熱すると水銀と硫黄は結合して腐敗し、黒よりも黒い黒色の死体となります。さらに加熱を続ければ黒色は薄れ、時間とともに孔雀の尾のように多様な色彩に変化し、黒い塊は最後に輝かしい白色に復活を遂げます。そしてさらに温度を上げて加熱すること1週間、白いものは 透き通った深い赤色へと変わりました。この赤色の物質は熱くもなく冷たくもなく、乾いてもなく湿ってもなく、硬くもなく柔らかくもない不思議な物質でした。ジャービルはこの物質を非金属の病を治して完全な金属、つまりは金にする薬であるとし、アラビア語にて至高の治療薬を意味するアルイクシールと名付けました。これこそが賢者の石でございます。さて、この長大な工程を経て得られた賢者の石は手のひらに収まってしまうほどわずかの量、しかしその効果は絶大です。先ほど賢者の石を治療薬と申しましたね。ではマスターが病にかかったとして、その病気を治療するのにいかほどの量の薬が必要でしょう。マスターの体重と同じくらい必要でしょうか。いえいえ、それはほんの少々かと思われます。賢者の石もしかり、一説には272,330倍の重さの鉛を金に変えることができたと伝えられます。つまりこの時、漁師の手には一刻をも揺るがすほどの力が握られていたのでございます。そんな人物を漁師と呼ぶのはふさわしくないでしょう。この異形をもって漁師という呼称を改め、錬金術師といたしましょうか。錬金術師は賢者の石をほんの一かけ削り取り、鍋で熱した鉛の中に落としました。すると鉛は目もくらむような輝きを放ち、鍋の底に現れたのはどこからどう見ても黄金です。それが両手に余るほども。漁師をしていたならば一生かかっても稼げなかった量です。錬金術師は、ほらな、言った通りだろう、と妻に向かって胸を張りました。開いた口が塞がらない妻を見て、いかにも満足げです。金への変性ができたら一番にすることは決めてありました。錬金術師は妻の手を取ります。俺の申し出を聞いてくれてありがとよ。お前の両手に金の腕輪をはめてやろう。前のよりもっと立派なやつをな。心配をかけただろう。今日はお祝いにしようじゃないか。一度ラム肉というのを食べてみたかったんだ。そうだ、この工房を貸してくれたやつにも礼を弾んでやらないとな。そう言って金を皮袋に入れ、賢者の石を懐にしまい、意気揚々と出かけていきました。皮袋はずしりと重くとも、かえってそれが心地よく、自然と目線も高くなりました。街並みも違って見えてきます。色彩あふれる市場、シナモンにローレル、クミン、ターメリック、コリアンダー、カルダモン、活気に満ちた往来によってブレンドされたかぐわしい香辛料の香り、胡椒やナツメグといった話にしか聞いたことのないものの姿も。それは船乗りシンドバッドも命を懸けて運んだ高級品。それらを店の奥から貴婦人のごとく見下ろすサフランは、陽光を寄り合わせたような紅色で、見るものすべて刺激にあふれ、錬金術師はいかにも田舎者丸出しの体でキョロキョロ目移りしながら市場を歩いておりました。ふとその耳に市場の活気に似つかわしくない哀れみをこう声が聞こえてきます。おお、私はかつては衛兵でしたが、膝に蛮族の矢を受けてしまいました。この哀れな老いぼれ目にどうかお慈悲を。声の先には階段に腰掛けた老人が裾を託し上げて左膝を見せておりました。 痩せた膝には矢の跡が痛々しく浮いています。その前では人々が足を止め、小銭や食料を施しておりました。
旦那も施してやってはいかがですか。汽車は天国行きの前行ですぜ。ほら、旦那にはこいつがあるじゃないですか。誰にも真似できない立派な膳を詰めますぜ。
魔人はそうささやいて、ポンポンと錬金術師の懐を叩きます。
あら、マスター、たくましいお体をされているんですね。
うん、そうだな。錬金術師は浮かれておりました。油屋を見つけると、小さな碗とそれに一杯のごま油を求めました。お代はこれでいいかと、皮袋の中をごそごそとし、一つ取り出して店主に握らせました。油屋の店主は手を開いてぎょっとします。それは亀ごと買えようという量の金の粒でした。店主は錬金術師を呼び止めようとしたものの、その背中はすでに雑踏の中に消えてしまっていました。錬金術師は人通りの少ないところまで来ると、壁を向いて懐を探りました。賢者の石を取り出して、ごま油の入った碗にポチャンと落とすと、賢者の石から血のように赤い筋がくゆりました。人差し指を突っ込んでくるくるとかき混ぜると、賢者の石を取り出して、ついた油を服の裾で拭い、また懐にしまいました。碗の中のごま油はルビーのように赤く輝く液体に変わっておりました。錬金術師はその碗を持って老人のところへ行きます。足を見せなさい、そう言うと、いぶかしむ老人の膝に碗の中身を塗ってやります。これで立てるだろう。ほら、手を貸して。錬金術師は老人の手を取りました。
いや旦那、何をなさるんで、ちょっとご勘弁を。
上ずった声を上げる老人を無理やり立ち上がらせると、手を離してみせました。するとどうでしょう、老人は自分の足で立っているではありませんか。驚くことに膝の傷跡もすっかり消えて、血色のいい肌を見せています。老人は左の足で地面をパンパンと踏み鳴らしてみせました。痛くありません、全くの平気です。まさか再び自分の足で立てる日が来るとは。老人はふわりと体が浮き上がるような、そんな喜びに満たされました。そうして見開いてあげた目線の先、そこには人だかりができておりました。
奇跡だ。
人だかりから簡単の声が起こります。それを聞いて老人はハッと我に返りました。
バシン
と乾いた音が響きます。気色も一転、錬金術師を睨むと、手にした杖で思いっきり打ち据えたのです。
失礼いたしました。
マスター、眠くなってしまいましたね。いいところかもしれませんが、今夜のお話はここまでにいたしましょうか。
明日のお話はもっと面白いですわよ。